am Lala, I am Lala, FM Rice
Red Velvet.
皆さんこんばんは。シンガーソングライター相原龍太です。11月15日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。さて、先月の第3週の放送で放火試験についてお話をさせていただきました。発熱等もあって万全ではなかったのですが、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。パーソナリティになって初めてのリモートだったんですけどもね、今回は普通に、まあ普通にってもおかしいんですけど、収録させていただいております。実はその後なんですけれども、患部は若干赤みが残っているんですが、腫れと痛みはほぼ引いてます。松葉杖を使用していた時期もあったのですが、現在は普通に歩けるようになり、日常生活もほとんど支障なく、過ごさせていただいております。改めてね、ご心配をかけてすみませんでした。もうほぼほぼ大丈夫なんでね、ご安心ください。では本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーですが、酸っぱい食べ物が大好きな方であればおそらくこちらも問題なく食することができると思われますが、また本編でもお話ししますけど、あまり見かけたことがないのではないでしょうか。相原も実は実物見たことがありません。ただちょっと興味はあります。はい、今回はですね、フィンガーライム、こちらにスポットを当てていきたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトでございます。今回はフィンガーライムということでございますが、フィンガーライムとは何ぞやと、多分ね、聞いたことない方がほとんどだと思います。まあ私も当然ね、最初は、聞き慣れない名前ではあったんですけども、ではフィンガーライムのことをですね、ちょっと、お話をしていこうかなと思うわけですが、このフィンガーライム、オーストラリア原産の柑橘類、まあライムというぐらいですからね、柑橘類で、まあ欧米では高級フルーツとして珍重されています。まあその多くは輸入品なんですが、国内でも愛媛県や和歌山県など、まあ地域としてはまあわずかですけども栽培されているようです。まあ愛媛県や和歌山県というとね、まあ真っ先にみかんの栽培がもう有名ですから、もしかしたらそのフィンガーライムにしてもみかんと同じような環境で栽培できるものなのかなという気がいたします。ただ日本でまあ見かけることがね、まあ、少ない果物ですので、まあ、食べたことある人はまあごく少数かもしれませんね。このフィンガーライムは、さっき柑橘類と言いましたけども、その中でも高山柑橘という種類になります。高山柑橘ってそもそも何かっていうと、果肉を食べるものではなくて、果汁の酸味や、皮の香りを楽しむ柑橘のことを言い、ま、代表的なのはレモンだとか、柚子、すだち、かぼすといったところですね。まあ、そのね、レモンとかもそもそもあんまりね、果肉を食べたりはしないですから、まあ香りとかね、果汁とかを楽しむことが多いですけども、こういったまあ、日本にはですね、約30種類以上もの、高山柑橘があるんだそうです。まあそのフィンガーライムに関しても、高山柑橘ということで、まあ30種類以上の、まあ、種類の中には入っていくのかなというところですけれども、で一般的なまあみかん類に比べて、まあ香りや酸味が強いため、 生食よりも薬味だとか、風味付けのために用いられることが、まあ、多い柑橘類ということになるんだそうですね。で、このフィンガーライムの名前、どういうところから来ているのかというところなんですが、まあ、学名で言いますと、ミクロシトラスオーストララシカ、なんか舌噛みそうな言い方ですけども、これ実はオーストラリアの小さい柑橘というような意味なんだそうです。まあ、お先ね、オーストラリア原産と言いましたけれども、まあ、他にも果肉がキャビアに似ている意味から、森のキャビア、キャビアライム、フルーツキャビアといった形の、まあ、呼ばれ方もされているんだそうです。では、そのフィンガーライムの特徴ね、ちょっとその辺をお話ししていきましょう。まず、形、形状は円筒形。まあ、丸くて、まあ、筒型みたいな形をしています。で、長さは4センチから8センチ。まあ、ちっちゃいですよね。で、まあ、その名の通りですが、指のような形をしている。まあ、ちょうどね、皆さんの人間の指の長さくらいというイメージでよろしいのかなと思います。まあ、だからね、フィンガーライムなんですけどもね。表皮の肌質、あの皮ですね、他の柑橘類とまあ似ていて、緑色や茶色、あるいは黒っぽい色が多いだそうです。そして果肉、まあ、さっきちょっとね、お話ししたかな、果肉はつぶつぶしていまして、グリーン、黄色、オレンジ、赤、ピンク、紫、白などなんかとてもカラフルな果肉の色をしているんだそうです。で、細かく分けると約200種類あると言われており、フィンガーライムだけで200種類もあるということなんですけども、味も香りも、ま、種類ごとに違うのも、ま、魅力の一つであるんだそうですね。で、フィンガーライムの重さ、ま、さっき長さが4センチから8センチと言いましたので、まあ、決してそんな重たいものではないんですが、まあ、重さとしては10から20グラム程度が一般的で、ゴツゴツとした触り心地。ということで、まあ、さっきね、表皮の肌質の話もしましたけども、例えばほら、レモン、まあ、ライム、あと、まあ、柚子とかもそうなのかな。結構皮のね、こう触った感じがこう、ゴツゴツとして、ちょっと肌触りとして、まあ、ツルツルはね、そんなしていないじゃないですか。まあ、だから、フィンガーライムとしても、まあ、同じような感じの触り心地というわけですね。切った断面。そのフィンガーライムを切ってみるとどういう風になってるかというと、まあ、オクラみたいなイメージだと思ってください。オクラにも似ているんですけども、キャビアにも似た粒状の見た目であることから、まあ、先ほども言いましたが、キャビアライムの名前がついたと考えられていると。でね、これ切ってこう断面を見るじゃないですか。で、ちょっとこうギュッて押すとね、粒々がこう、ブニュブニュブニュってこう出てくるような感じなんですよ。はい。まぁ、ちょっとこれ私映像でしか見たことがないんで、あれなんですけれども、まぁ、そういったね、粒々っとした形がまぁ、あるので、まぁ、さっきも言ったようにキャビアライムという別名があるということが考えられているんだそうです。では、ここでですね、ちょっと早いんですけども、一曲ブレイクをさせていただきたいと思うんですが、さすがにちょっとライムの曲がなかなか見つからなくてすいません。今回はですけども、11月に入って、だんだん寒くなってまいりました。そうなりますと温かい飲み物が恋しくなってきますということで、今回はこちらをお聞きください。相原龍太、コーンスープ。
日付が変わった0時過ぎ、バイトの帰り道、近所のコンビニの明かり、闇の中光ってる、あの子の笑顔が見たくて、必ず立ち寄ると、疲れ切った僕の心癒してくれるんだ。一人暮らしのアパートに届いた一枚の手紙、 難しい文字を見たとき不意に涙が溢れた。都会の生活にはもう慣れてきましたか。たまには帰ってきてね、いつまでも待っているから。優しさと温かい愛情が溶け込んだ。君が作ってくれるコーンスープをまた飲みたいな。眺めるネオンがきらめく街、デスクには書類の山、今日も遅くなりそう。休憩時間にコンビニのいつもの棚に手を伸ばす。少しでも疲れを取ればまたこれから頑張れる。張り切りすぎないで、
ね、はい、聴いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲コーンスープでした。ここ最近まあ、オープンマイクとか、まあ、ちっちゃなミニライブとかでもね、歌わせていただく機会が、まあ、結構多くあるんですけども、まあ、ちょうど今頃の季節にぴったりかなというところと、何回も歌っているせいで結構覚えられてきているという、まあ、大変ありがたいことではあるんですけれども、こちら2015年8月にリリースいたしました、4曲入りの CD バースデーソングの中に収録されております。通販とかでも売られていますので、もしお気になってなされた方はチェックしてみていただけると嬉しく思います。さて、第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはフィンガーライムでございます。前半ではフィンガーライムが何ぞやというところから、名前の意味、それからフィンガーライムの特徴といったところをね、お話しさせていただきました。後半ではそのフィンガーライムの気になる味、それから効能といったところをちょっとお話ししていこうかなと思うんですが、冒頭でも言いましたが、フィンガーライム実物を私見たことがありません。まあ、当然食したこともありません。だからね、ここで味やら効能やらのお話しするのもちょっと変な話なんですけども、ここではですね、実際に食された方の、まあ、内容というのかな、まあ、レポート的な感じのものがちょっと掲載されていましたので、そちらからかいつまんでお話をさせていただこうかなと思っております。フィンガーライムのまず味、まあ、そのまんまですね、まあ、ライムです。はい、ライムの味がすると、その味については酸味がやや弱めで、ライム特有の苦味と爽やかな香りがします。同じ柑橘系のレモンよりも酸味が弱いので、様々な料理に楽しめます。確かにレモンってめちゃめちゃ酸っぱいですよね。で、ライムってそれに比べたら確かにちょっと酸味としてはそんなに強くないかなというイメージはあると思います。前にね、テキーラ飲んだ後、よくほらライム切ったやつかじったりしますよね。あの時ってレモンだと多分すごく酸っぱいんだけども、ライムだとそこまでもないかなっていうのもあって、割とまあ食べやすいって言ったらちょっとあれですけども、酸味は確かに弱いなという感じがまずねしますので、おそらくフィンガーライムも同じような感じなんでしょうね。で、フィンガーライムはより爽やかな味で、後味が強くないさっぱりとした酸味、口に入れた瞬間にライムの香りが口の中いっぱいに広がると、まあ、ライム好きの方であれば、まあ、間違いなく好きになるでしょうといったところで、あと食感のことも言ってましたが、キャビアのようでプチプチとするのが 特徴です。そのさっぱりとした味わいは、揚げ物や刺身などにもよく合いますと。まあ、さっきね、ちょっとキャビアライムっていう話をしましたけども、そのプチプチの食感が、まあ、特徴があるので、いろんな意味でこう楽しめるのかなと。で、揚げ物や刺身っていうふうに言いましたので、そうだな、あと例えばカルパッチョとか、そういった類のね、生のお魚とかにも確かに合うんじゃないかなっていう気がしますね。で、まあ、フィンガーライムにはですね、栄養が豊富に含まれています。特にビタミン C が豊富に含まれているんですね。まあ、特にまあ、柑橘類だったらほぼほぼそうですけども、確かにビタミン C 豊富に含まれていますよね。で、このビタミン C は重要な役割が、まあ、あります。なぜなら、血液の壁を生成するのに必要なものだからなんですね。ビタミン C が足りなくなると出血しやすい壊血病にかかりやすくなるなどと言われています。壊血病って何かっていうと、まあ、出血性の障害が体内の各器官で生じる病気という、まあ、ものらしいんですけども、まあ、まあ、ね、だから常にビタミン C、まあ、C に限った話じゃないだろうけども、まあ、ビタミンはね、なるべく取れるときに取った方がね、いいと思いますけども、あとストレスだとか、ストレスが多い人、喫煙者だとか、排出されるビタミン C が非常に多いんだそうです。なので、より多い量を摂取しなければならないと。フィンガーライムには、蜂蜜よりも3倍ものビタミン C が豊富に含まれているので、ライムで、まあ、手軽に取れてしまうということですね。その他にもビタミン C は、まあ、美肌効果があり、シミやシワを防いでくれると。ね、まあ、ビタミン C はね、まあ、もともと体にいいですから、まあ、ストレスが多い人や喫煙者、まあ、私も決してストレスが少ない人間ではないので、摂取してみるのもいいのかなという気はいたしますけども。で、この私、相原がフィンガーライムの存在を知った時にぜひ、まあ、味わってみたいなと思うんですけども、やっぱりスーパーとか行っても出回ってない。まあ、そもそも売ってないんですよね。だからなかなか手に入らないのが現状です。まあ、徐々に知名度としては上がってきているんですが、まあ、日本では生産地も割と限られています。まあ、冒頭でもね、愛媛県や和歌山県、まあ、地域としてはわずかというお話をしましたけども、また多くが輸入品ということももしかしたらあるのかもしれません。だから本当に買いたいと思うなら、通販とかになってしまうのかなと思います。まあ、しかし近年は、フィンガーライムの苗木が、まあ、通販だったり、ホームセンターなどでね、販売されていたりします。自分ある日、まあ、ホームセンターにちょっと買い物行ったついでに、こう、何気なく園芸コーナー見てみたんですけども、まあ、その時はちょっとなかったんですけども、もしかしたらね、時期とかにもよるのかもしれないですよね。で、まあ、自分の場合、家庭菜園とか、そういった植物育てるって、まあ、やらないというよりも、まあ、そもそも自宅がその、家庭菜園できる環境じゃないので、正直よくわからないんですけども、まあ、こういった、家庭菜園ってものによっては育てるのが大変だったり、するというイメージが結構あります。まあ、ただコロナ禍もあって園芸を始めたという方もいらっしゃいますし、まあ、もしね、ご興味がありましたら、まあ、フィンガーライム、そのさっきも言ったように通販だとかホームセンターでもね、買えたりします。結構お安かった気がしたんですけれども、まあ、もしね、ご興味がありましたら、このフィンガーライムを育ててみてですね、その爽やかな、ライムの香り、その粒々の食感を含めてね、楽しんでいただくのもよろしいかと思います。いかがでしょうか？といったわけで、今週のスポットライト、フィンガーライムをお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
レッドエンドライスナー。
合言葉のコーナー。さて、第3週のオリジナルコーナー、合言葉になります。先月ね、ちょっとお休みしてしまいましたので、今回、久しぶりにね、合言葉をお届けしたいと思います。早速、今回の詩をご紹介いたしましょう。こんな世界で、一人きりで、歩いてきたような顔をして、本当は一人じゃ何もできないこと。そんな当たり前のことさえ、わからないままに強がって、きっと誰かを傷つけていたね。もっと強くなれば、孤独さえも消え去っていく、そう思っていたけど。もしもこの未来にあなたがいるのなら、思い描いた景色も変わるかな。ありのままでずっと笑って泣ける場所、本当はいつでもきっと探してた。子供の頃は信じていた。大人になればいつの間にか傷つくこともなくなっていくと。だけど気づけば誰もが皆笑顔の裏に隠していた思いを抱え生きていること。そして人はきっと守るものと共に歩み強くなっていく。今回のこの歌詞、実は2番の途中までなんですけどもね、ちょっと若干長めにお届けさせていただきました。今回の、この歌詞ですけれども、曲のタイトル、B と言います。アルファベットの B と、まあ、E ですね。はい、B。そして アーティストさんなんですけれども、ミス王者さんという方、女性アーティストなんですけれども、ミス王者さんという方になります。簡単にちょっとプロフィールをね、ご紹介させていただきます。ミス王者さん、三重県のご出身だそうで、2011年2月、シングル It's OK でメジャーデビュー。で、翌2012年早々、女優仲間由紀恵さん主演の TBS 系ドラマ、恋愛ニート、忘れた恋の始め方の主題歌に、このシングル B が大抜擢されたと。で、この曲は全国テレビ、ラジオ50局でパワープレイを獲得。レコチョク2012年上半期ランキング4冠獲得。配信合計100万ダウンロードを超える大ヒットを記録と。さらに、この B が収録されたセカンドアルバム、ハートはオリコンアルバム、デイリーチャート初登場1位を獲得し、10万枚を突破。オリジナル楽曲に加え、カバー曲も絶大な人気があり、世代を超えて愛されているアーティストさんでございます。はい。というわけで、ま、デビューして早々にね、この B という曲がドラマの主題歌で抜擢されたということで、なかなかね、すごい経歴のお持ちだなというところなんですけども、今回のこの歌詞をまず私こう読んでですね、真っ先に思ったのは一番最初のこの、まあ、いわゆる A メロと呼ばれている部分、のところですね。冒頭の歌詞の部分がこの曲のこう、核になっているような気がしました。人は一人では何にもできない。まあ、オーバーに言ってしまえば人は一人では生きていけないということになるわけですけども、まあ、人によって時にね、強がって何でも自分でできると思い込んだり、自分で気がつかないうちに人の心を傷つけてしまったりすることって、まあ、ありますよね。まあ、私もね、過去に様々な経験させていただいておりますけどもね。その、その A メロ、最初の部分がドーンとちょっと、こう、パーッと印象に、残った感じがしております。こちらの楽曲なんですけれども、プロ野球福岡ソフトバンクスに所属し、今シーズンをもっておしまれつつ引退をされました明石健二選手が打席に入る際に球場に流れる登場曲として使用されたことでも話題になりました。すごくね、この B を聞くと落ち着くし勇気をもらえるというお話があったんだそうです。そんな落ち着いたね、楽曲をぜひ皆さん聴いていただけたらと思います。ではお届けいたしましょう。ミス王者 B。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは 過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ここで相原よりライブのお知らせでございます。直近では12月1日かな、木曜日かな、東京北千住にありますマジカルファンタジーさんにて、それから12月あと2本ほど、まあ、地元中心なんですけれども、出演する予定がございます。でライブとしては12月の、まあ、13日日曜日、火曜日か、はい、この日が年内最後になるかもしれません。その他詳細につきましては、相原の SNS でお知らせさせていただきますので、そちらをご参照くださいませ。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はフィンガーライムにスポットを当ててみました。まあ本編でもねちょっとお話はさせていただきましたけども、日本で、まあ、愛媛県や和歌山県で栽培はされているいます。で、まあ、あの知名度としても上がってきてはいるとはいえ、なかなかね、市場に出回っていることがまだ少ない、状況なので、なかなかお手に取ってね実際に食された方というのもまだまだね、限りがあるのかなというところ。まあ、私もね、まあ、冒頭興味はあると言いましたけど、何せね実物まだ食したことも何ともないので、ちょっとこれからの課題ではあるんですけど、まあ、ぜひね、まあ、通販でもいいのかな、通販とかね、まあ、あのホームセンターで苗木買うのはなかなか大変で、育てるのは大変なんで、まあ、あの通販でもし見かけたらちょっと購入してみるのも、まあ、悪くないのかなと思っています。ぜひねあのカルパッチョとかね生のお魚と一緒にねあの香り付けで食べてみるのも悪くないなと思っているので、またね、食してみたらレポートでもしたいなというふうに思っております。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は11月22日火曜日、第4週担当パーソナリティ、レイズ・ア・フラッグのタビートさんと竹村健太郎さんのお二人でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。